か心臓が痛い。心臓って左右どっちでしたっけ？
左が痛いと言われている。
ポチとともの理不尽のダイス、今週もよろしくお願いします。
そんな入り方でいくの？
あ、でもなんか本当に痛い。なんだろう、
大丈夫？
なんか痛いぞ。あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。まあ左側ではないから心臓ではないですね。
でも本当に痛い時は真ん中が痛いっていうよ。
うん、右側が痛いです。
じゃあ筋肉痛だ。
筋肉痛、肋間神経痛なんでしょうか。肋間神経痛ってよく聞きますね。何ですかそれは。
俺もよく聞く。
何でしょう。
俺もよく聞く。
もちさんもよく聞く、
うん、
よく聞くけどもよくは知らない。
まあ、神経の痛みだよね。肋間にある神経の痛み。
なるほどなるほど。ではそんな時は、
え、
メールです。
お、え、メール、おー、やった、
メールが来ております。
やった、嬉しいよ、ありがとうございます。
はい、ちーなーみにですけども、
ちーなーみに、
はい、適当に読んでくれって書いてるんで適当に読みます。
どんなメールの送り主さ。
では読みます。
はい、お願いします。
こんにちは、ご神用オムライスというリスナーです。
ご神用オムライスさん、ありがとうございます。
これはね、なんでしょう、読まなきゃよ、ダメだなと。
はいはい。
あまたあるメールの中から、
はい、
これは読まなきゃと。それなぜかと言いますと、
はい。
内容を言いますね。
はい。
本紹介の本を読んでみたコーナーということで。
やったー、やったー、嬉しい嬉しい嬉しい。
なるせは天下を取りに行く。
え、読んでくれたの？え、嬉しい。
U-NEXT の無料版で。
あ、U-NEXT で無料版があるんだ。へえ。
1話の西部大津店のところだけ読みました。
おー、いやいやいや、嬉しい嬉しい。
中2の夏、閉店間際の西部大津店の前。
はい。
夕方の生中継に毎日移りに行くというのが小さな大作戦みたいで楽しかったです。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
なるせは今日も西部に行ってるのかなと応援してしまいます。
いいね、いいね。
私も小さな大作戦系のことまたやってみようかな。
お、影響受けてるじゃん。
本屋さんにあったら、なるせは天下を取りに行く、買ってみます。というメールをいただいております。
ありがとうございます。ご神用オムライスさん、はい、ありがとうございます。
ということで、ご神用オムライスさんから、メールを頂戴しました。ありがとうございます。
めちゃめちゃ嬉しい。これ、伝わってるっていうのが嬉しいし、その伝わったことによって、読んでくれた、
は
い、
うん。
これはね、もう素晴らしく今ね、涙ちょちょ切れてるよ。
うん。
うん。
ありがとうございます。
よかった。
で、私がですね、ありがとうございますと返信しましたところ、
はい、
適当に扱ってくれて構いませんよというお返事をいただいております。ありがとうございます。
そっか、俺の温度差ってことか。きっと。
うん、いや、温度差というか、あれですね、メールを送ってもそんないつも読まなくていいんだよっていう感じで送ってくれております。
それか、もちさんはうざいなってなったんだろうね、多分、重いと。
まあ、ですね、まあ、メールに関してはゼロ次審査がございまして。
ともくんがね。
そうです、私の方で。私の方で9割5分跳ねております。
いや、わかんないもん。だから、そもそも、メールが来たかどうかも、編集、収録が始まった瞬間にわかるからね。
とりあえず、なんていうか、リスナーネームにちょっと放送禁止用語が入ってる方はですね、跳ねております。
いるんだ、そんな人。いるんだ。
これはちょっとなっていうのはですね、ね、僕らの。
初耳ですけど。
うん、僕らのラジオは F1 層の女性の方々がね、メインで、リスナーさんでございますので。
それよく言ってるけどね。
はい。これはちょっと F1 層には受けないなという、まずラジオネームの段階でね。なので皆さん、はいはい、メールを送る際には、ラジオネームの部分からちょっとお気をつけいただいて。
俺はそれ描けないんだけど、なんでだろう。
描けないというのは
?F1 層から来てるっていうのが、イメージできないんだけど。
あ、イメージができないんです。あ、F1 層から来てるわけじゃないですよ。
はいはい、聞いてもらってんだよね、でもね。
僕らのリスナーさんは、F1 層の女性の方々が、まあ、主なリスナーさんなんですけども。
それはともくんはそう描いてるけど、俺は描けてないんだけど、どうしてだろう。
だってこんなに F1 層のためにしか喋ってないラジオなかなかないですよ。
え、まさかこっち方位の話？
そうです、こっち側は F1 層のためにだけ喋ってるじゃないですか。
あー、おごり高ぶってるってことだ。
おごり高ぶってるというか、むしろへり下ってますよね。
あ、ええー、あ、そこのためにってことかい？
うん。もう F1 層のためだけのポッドキャスト、それが、
もちとともの理不尽なダイス。
正解。素晴らしいですね。さあ、そんな感じで今週の気になるニュース
気になるニュース
を飛ばして、てめえの発表です。お願いします。
嘘だ、飛ばすなって、なして
どうぞどうぞ、てめえの発表お願いします。
え、なんで飛ばしたの？ねえ、気になる。それがもう。
ああ、出ました、出ました、出ました。4!4!
はい、先で振ったのね。あ、じゃあ先振って後付けテーマね。はい。そんな新しい
一番。
1番。だってもう出ないんでしょ、はい、出ないけど。
ですか、
出ないけど。
今こぼれ落ちたんですよ、僕の手から。
じゃあ4ね、4ね。
僕の量の手から、ここの幸せはですね、追いかけても、追いかけても。
いやー、それを言いたいのよ、まさに。1番、ザ・セカンドですよ。
ザ・セカンド？
うん。え、バラ色の日々を歌ったでしょ今、だって。
逃げてゆく月のように。
2番もザ・セカンドですよ。
うん。
なんで急に、うわ、すっごい嫌だ。
3番はですね、うん、北海道の海洋界、東北編。
東北編。で、今日話す4のテーマは、
ね、北海道の海洋界、カラフト編。
カラフト編ですね、今日はじゃあ。
はい。で、5番が、
はい。
6月1日が、
写真の日。
ということで写真について語る予定でした。
語る予定でした。
6番がフリートークです。
フリートークでした。
さあ、振りますよ。さっきはこぼれ落ちましたけども。
振ったんでしょ、もう。
もうザ・セカンドを喋りましょうや。
いや、いいよ。4番でいいよ。4番出たんだからさ。
4番。
本当に4番出てんじゃん。本当に4番出てるじゃん。
はい、了解。カラフト編。
はい、おめでとうございます。すごいなぁ。ダイスすごいな。
すごいですね。ズルするなって言われましたね。
すごいね。
さあ、ということでですね、こちら、私的に大好きな、はいはい、コーナーでございます。なぜ私が怪妖怪が好きなのか、これですね、ずーっと考えております。
ああ、もう理由じゃないってこと？自分の中の本能でってこと？
これがですね、なぜ私はいつから怪妖怪が好きになったのかよくわからないんですが、
うんうん。
ただですね、こう、普段、ないもの、普段目に見えないもの、普段私たちが知っている世界以外のものに対してこうちょっと、なんでしょうか、少し憧れがあるのかもしれません。
まあそれに答えがないっていうのもいいかもね。
そうですね、そんな格好良さげなスタートラインですけども、はい、今回のカラフト編でございますが、
はい、
カラフトの妖怪関係、
うんうん、
割と決まってます。
どういうこと？あ、寒さってこと？
いや、もうね、おって。何言ってるんだっていう怪異妖怪がたくさんございますので。
あ、おかしな方に振り切れてるってこと？
そうですね。カラフトアイヌの方々は、はい、イメージ力が強かったのか、想像力が強かったのかわかりませんけども、なかなか面白いなっていう怪異妖怪がたくさんございます。
今回そのね、3番と4番で区切ってるじゃない。
はい、はい、はい。
で、カラフト編にした理由ってね、やっぱ時代背景も考慮してってことなのかい？
時代背景？
あくまでそのエリアっていうことかい？
あ、そうです。エリアです。
うんうんうんうん、
あの、こう、アイヌの方々の、
うん、
まあ、全体的にその、アイヌの方々が住んだ地域全体にいる妖怪もいれば、
うんうん、
これってカラフトにしかいないねっていうのもいるみたいなんです。
あ、
で、本日はそのカラフト編でございます。
お願いします。
サクサクいきますよ。今日も時間がないので。
なんで時間がないのね、終われて、いつも同じ時間あるはずなんだけど。
いや、ございません。では参ります。
はい、
はい。おっおっけおやし。
これは、あいうえお順に行くのかな？
あいうえお順に行きましょう。
はい。おっけおやし。
はい。カラフトアイルの伝承に現れる妖怪でございまして。
はい。
意味としましては。
はい。
へっぴりおばけ。
あら、育児なしってこと？
違います。
ん？
おならをするおばけです。
あ、かわいらしい。
はい。部屋の中に一人でいますと。
うん。
突然、いろりのそばで、
うん、
ブワ？
ん？
という音がします。
はい。
そうしますと、急にあっちこっちから、
うん、
ブワッ、ブワッ、ブワッ、ブワッ、ブワッと聞こえます。
それは、ともくんの主観でしょ、今。
しかも、
うん、
臭いです。
え？
で、この妖怪が現れた撃退法ございまして。
あら、そうなの？
はい。撃退法はですね、自らおならをするか、口でおならの真似をする。
目には目を的な？
そうです。
おならにはおならを。
はい。で、これですね。これの、まあ、親戚というか仲間かもしれませんけども、
うん、
その、 他にもおならをする妖怪がいまして、その妖怪のおならでは、なんと、船が真っ二つになるほどの威力があったというお話が残っております。
でもそのお化けがなんで出てくるかはわかんないんだ。
おならしに来るんじゃないですかね。では二つ目いきます。
はい。
火曜おやし。
火曜おやし。
はい。こちら、カラフトアイヌの妖怪でございまして、
はい、
人呼びお化けという意味です。
人呼びお化け。
はい。例えばですけども、山。
山。
山に山菜取りに行くよーとか、
うん、
山にこうなんかいろいろ用事があって出かけていくと、
うん、
遠くから、おーい、おーいと呼ばれると。
それ、山びこじゃないの？
これですね、うん、ちょっと後で話しますけども、
はい、
まあ呼ばれるんですよ。
呼ばれると。
で呼ばれた方に行くと、
うん、
命を落としてしまう。
怖っ。
はい。で、こちらですね、
うん、
この山中で何者かに呼ばれる怪、
うんうんうんうん、
まあ、これ、カラフトだけではなく、
うん、
まあ、例えば、網走とか。
はいはいはいはい。
そういうところにも出てくるそうなんですけども、
はあ、
そちらの網走の方の妖怪では、誰かわかんないけど、おーいと呼ばれると。
はい、はい。
で、返事をすぐにしてはいけないと。で、一声目、
うん、
二声目は聞き流しまして、
うん、
三回呼ばれて、ああ、これはやっぱり人間だなって分かってから返事をしなさいと。
なるほどね。
で、この返事の仕方も、
うん、
おーいと呼ばれて、おーいと返してはいけないと。
あ、違う言葉でいかないとダメなんだ。
はい。妖怪が意味わかってますので、
うん、
おーいと呼ばれたら、ハンペーと返しなさいと。
なんで？
はい。妖怪が、ハンペー？
うん。
ハンペー？ハンペーと。
うんうん、うん。
ハンペーって何？と。まさに、もちさんの通り、
うん、
なんで？と、
うん、
なるので、妖怪に食べられずに助かると。
なるほど。妖怪を、紛らわすという感じだね。
はいはい、そうです。で、これ、最近の研究というか、実は、
うん、
北海道にいるヒグマ。
ヒグマ。
の、赤ちゃんとか子グマが、
うん、
泣いた声が山の中で、おーいと聞こえることがある。
つながった、研究結果。
研究と言いますか、まあそういう鳴き声よく山の中で聞いてると、おーいと聞こえる瞬間があると。
うん、うん、うん。
で、そうしますと、
うん、
おーいと呼ばれて、子熊の方に寄っていくと、
うん、
母親熊に襲われて人が死んでしまうんじゃないかと、最近言ってる先生がいらっしゃいます。
説得力高いね。
はい、どんどんいきます。
はい。
セタホロケウポ。
セタホロケウポ。
はい。こちら、カラフトアイヌに伝わる妖怪でございまして、
はい。
向こうの言葉で、犬男を意味します。
犬男。
はい。
あら、意外と弱そう。
はい。犬の毛皮をまとい。
うん。
片耳に穴が開いている。
ん？
普通の男の姿です。
ん？
で、山の中で吹きを取ってる人間。吹き、わかります。山菜の吹き。
山菜の吹き。ラワン吹きとかの。
はい。はい、吹き、くださいと。
え？
吹きをくれんかのと。
はいはい、はい。
吹きをお願いするわけです。
うん。
で、吹きを、じゃあ、いっぱい取れたんであげますよとあげた瞬間に、
うん、
そのセタホロケウポに手を引っ張られて、
うん、
水中に落とされて、殺されてしまうと。
え、水攻めでやられるの？
はい。で、この、人を殺すセタホロケウポなんですけども、
うん、
ある時、
うん、
一人の娘を川に落とすことに失敗します。
ああ、失敗した。
はい、失敗したんで、いたしかたなくその娘と一緒に暮らします。
どういうこと？わからん。展開が。
セタホロケウポがお出かけします。
うん、はい、はいはいはい。
そうそうそう、お出かけ中に人間の男やってきまして、
うん、
その娘にですね、
うん、
セタホロケウポは実は犬なんだよと教えます。
はい。
で、それが真実かどうか確かめたければ、魚を食べさせてから外に出し、
うんうん、
日の光を出ていけと言うと正体がわかると。
はいはいはい。
で、セタホロケウポに魚を食べさせて外に出しまして、
うん、
日の光を出ていけと告げると、
うん、
なんとセタホロケウポが吠え出します。もうね、 さっぱり何言ってるか分かんないでしょ。
分かんない。渋滞してるよ、情報が。
ずっと分かんないでしょ。
ずっと分かんない。
で、その泣いてる姿を見て、ワンちゃんのように泣くので、あー、これやっぱり犬だったということで、この娘、棒で殴り殺します。
怖い、怖い、怖い。ええ
という恐ろしいお話でございます。
いや、人間が怖かったねってなっちゃうじゃん、それ。
いや、人間はずっと怖いです。
まあ、正当防衛っちゃ正当防衛だけど、そんな期間を置いてなの？
はい、めちゃめちゃ人間はめちゃめちゃ怖いです。
はい。
さあ、では行きますよ。
はい。
カラフトにいます、ニブフという部族の妖怪です。
はい。はい、
ニブフという方々に伝わっている妖怪でして、
はい、
チハルシュと言います。
チハルシュ。
はい。で、このチハルシュはですね、海の化け物です。で、船に乗っている人間を海に引きずり込んで襲う恐ろしい妖怪です。
おー、怖いね。
はい。ただこのチハルシュ、
うん。
うさぎが嫌いです。
かわいい。
はい。なので、人間、チハルシュに殺されないように、
うん、
船に乗るときは、うさぎの皮や、
うん、
足を持っていると、良いとされました。
え、皮でもいいの？
そうです。うさぎの皮を被るとか、うさぎの皮のなんか作ったものとか、そういうことです。で、もしそれらを持っていなくても、
うん、
チハルシュが近づいてきて、
うん、
襲ってきそうになったら、チハルシュがこう聞くわけです。
はい、
お前たちは何を食べるんだと、
うんうんうん。
そうしますと人間こう答えます。うさぎだ！
はいはい。
そうすると、うさぎにと。ウサギを食うぐらいこいつら強いかっていうことで逃げていきます。
マジでウサギってなかなか話に出てこないけどね。
はい。あの弱いウサギが怖いのに人を殺せるぐらい強いチハルシュ。わからない。
しかも海にいるんでしょ？
そうです。
ウサギなんて基本見ないべさね。
はい。このチハルシュにはですね、他のお話もございまして、チハルシュ、かつてある村の人たちと仲良かったんです。
はいはいはい。
人間たちと仲良くしたんですけども、ある時、そんな村に、
うん。
チハルシュのことを知らない娘さんが嫁いできます。
はいはいはいはい。
で、チハルシュは人間たちと仲良くやってるんで、
うん。
その子に生まれた赤ちゃん、
うん。
を見に来ました。
はい。
おって、元気に生まれたかいって見に来たんですけども、
うん。うん、
その娘さんはですね、
うん、
赤ちゃんを包んでいたウサギの毛皮を、チハルシュに向かって投げつけます。
なんで？
いや、もうそれ怖いですよ。だって妖怪ですから。妖怪チハルシュが、
え、でも
赤ちゃん元気に生まれたかいって。だって、チハルシュ側としては人間仲良くしてますから。
そうでしょ？うん。
お、元気に生まれたかいって見に来たら、それ知らない娘さんとしては、
うん、
妖怪が来たということで赤ちゃんを包んでいたウサギの毛皮を投げつけます。
ああ、そうか。見た目はもう妖怪なのか、チハルシュ。
そうです、そうです。ザ妖怪です。
なるほど。
そうしますと、チハルシュ、ウサギがすごい怖いんで、
うん、
その飛んできた皮を見て恐怖のあまり死んでしまいます。
え？
いいですか？
はい。
人間を殺すぐらい力があって、人間と友好的にできるぐらい知恵もあるのに、ウサギが怖いんです。
うん、なんで？しかも、ウサギの皮を投げつけられただけで死んじゃうの？
はい。もう恐怖のあまり、ってなりました。
嘘でしょ？ちょっと、作り話にも程があるでしょ、それ。
で、それ以来、人間とチハルシュは、仲が悪くなってしまったというお話でございます。
だって、それ死んでるから、その情報伝えられないでしょ。子孫チハルシュに。
そのチハルシュ、あ、仲間、チハルシュグループいっぱいいますから。
あ、グループなのか。
はい。仲間のチハルシュが殺されたということで、もう人間とはうまくやってけんとなりました。
マジか。
もうね、ちょっと正直ね、不思議な話がいっぱいなんです。
すごいね。ある意味、文才があるよね、だからね。起承転結じゃないもん。
ちゃんとしっかりしてませんよね。
うん、
そんな、面白い妖怪たちがこれからもいっぱい出てきます。次いきますよ、
はいはい。はい。
チャグシュ。
チャグシュ。
これも二部付属に伝わる妖怪なんですけども。
はい。
月の中に住む白いメス犬で。
え？メス犬なの？
はい。月の中に住んでる白いメス犬で、この犬が月に噛みつくから。
うん。
月が欠けるという神話が残っております。
ああ、なるほど。三日月とか。
そうです、そうです、そうです。
半月とかに見えるのは、この白い犬が噛みついてるとか。はい、
そうです。どうして月が欠けるの？白い犬がかじってしまうからだよってことなんですね。
うん、うん、うん。神話ではありそうだね、
はい、
確かに。
そうです。で、この二部譜では月は、 うん、水と寒さの神様として信仰されておりまして、この月がなくなると困るので、
うん、
例えばですけど、月食とか始まりますよね。
ああ、あるね。
その何年かに一回月食が始まると、神様がいなくなってしまうということで大混乱なわけですよ。
うんうんうん。
そうしますと、外に出て、例えば木の棒とかで、
うん、
鍋を叩いたり音を立てて、
うん、
チャグシュー、チャグシューと騒ぎ立てると。
へ
え。そうしますと、このチャグシューと呼ばれた、まあチャグシュー、先ほど言った白いメスですけども、
うん、
このチャグシュー、チャグシューと騒ぎ立てる行為をしないと、
うん、
罰が当たるということで、月食の時とかにはこの動きをするそうです。
ああ、いい伝えがあるんだ。
はい。で、ちなみに月食じゃなく日食。
うん。
今度日食の方は、
うん。
赤いメス犬と言われてまして。
ああ、なるほどね。
この犬はバガシュという名前です。
太陽と月で分かれてるわけだ。
はい。どんどん行きますよ。やっぱり時間がない。これは時間通りに終わるかな？行きますよ。
はいはい。
チャハマク。
チャハマク。
はい。チャハマクの子なんですけども。
はい。
このチャハマクとはガンギエイです。
え？何？
エイです、エイ。
あ、エイ、ね。
お魚のエイ。
はいはいはい。はい、
お魚のエイがいて、このお魚のエイに子供が生まれたというお話なんですよ。
あら、ほっこり。
まあ、ほっこりな話じゃないですけどね。ある時、
うん、
ニブフの村に一人のアイヌの方が暮らしていました。
ああ、ニブフのね。
そのアイヌの方が釣りに行きます。うん、そうしますと、はい、チャハマク、まあ、エイですよね。
うん。
エイを釣り上げます。
うん、うん、うん。
で、エイを釣り上げてお腹を見ると、
うん。
まあ、女性の大事なところに似てると。
うん、うん。
うん、もうなんか、ちょっと、よろしい気分になってきたな、ということで。
うん、うん。
エイとメイクラブしまして。
はい。
はい。なんか、これ、この形ちょっと、なんか、この形ちょっと、よろしい、なんか、ちょっと、あれだな、っていうことで盛り上がって、メイクラブした結果、
はい。
その、エイをですね、海に逃がしてあげます。
あ、情が湧いたのかな？
はい。そうしますと、しばらくして、三人の村人が、
うん。
岬で、
うん、
小さな子供たちが泣いてるのを見かけます。
おや？
で、子供を見かけまして、その村人たちが、
うん、
子供が泣いてるぞと寄っていきますと、
うん、
その子供たちは、
うん、
私をお父さんのところへ連れて行ってほしいと。
うんうんうん。
で、お父さんで誰だいと聞くと、
うん、
まあ、さっきエイとメイクラブした、
うん、
なかなかアブノーマルな青年の名前を呼びまして、
うんうん
うん、あいつの子、ん？そういえばあいつ、エイとセックスしたって言ってたな、みたいな。
おいおいおいおいおいおい。メイクラブで通してただろう。
で、この子供たちはですね、私はエイの子ですと。で、このアイヌの青年はですね、はい、恥ずかしくなりまして、
はい、
恥ずかしいって、誰も言わないでくれって。この子たちは自分の子で、ちゃんと育てるからということで、このエイの子供たちを引き取って育つそうでございます。
まあでも、裏を返せば、はい、その時代から多様性の、可能性があったってことだよね。愛に国境はないと。
もう頭おかしいぐらいに心広いですね。ではではどんどん行きましょう、はい。ちょっとですね、アイエウジンを少し変えますよ。
いいよ。
行きます、はい。トポチ。
トポチ。
はい。これはカラフトアイヌに伝わる妖怪でございまして。
うん。
こちら、川岸で。
うん。
全裸になって踊る美女の姿をした妖怪で。昔、サンヌイペシ村という村に三人の兄弟がいました。
はいはい。
一番上のお兄さんが魚を取るために川に行きますと、
うん。
川岸で踊っている全裸の美女がいます。
はいはいはい。
で、この全裸の美女ですね、ちょっとお兄さん、
うん。
仲良くしましょうと。
うん、うん。
で、お兄さんですね、その全裸の美女なので、仲良くしたいなということで寄っていきまして、
おかしいなぁと思わなかったんだね。
思いません。何言ってるの？全裸の美女ですよ。全裸の美女が踊ってるんですから。
どこを見渡したってないでしょ、そんなシチュエーション。
で、このお兄さんですね。お兄さん寄っていきますと、うん、まあまあまあ、舌を噛み切られて殺されてしまいます。
うわぁ、やだ。
はい。で、一番上のお兄さん帰ってこないんで、
はい。
二番目のお兄さん探しに行きます。
ああ、そうだよね。
そうしますと、また全裸のお姉さんが、
はい。
お兄さん仲良くしましょう。
はいはいはい。
で、お兄さんもですね、
うん。
まあじゃあ仲良くしようかなっていうことで寄っていきます。
なるほどね。
はい。で、2番目のお兄さんも、同じように、うん、舌を噛み切られて殺されます。
DNA かな、これは。ね、引き継がれている DNA が。はい、
で、3人目がいまして。3人目もですね、はい、あれ兄ちゃん2人帰ってこないな、ということで、はいはい、川に探しに行きます、
うん。
で、また同じように全裸の美女が踊りながら仲良くしましょうよと言うんですよ。
うんうん、
そうしますと、弟ですね。
うん、
お、舐めてんのかぶっ叩くぞ、この野郎と。
お、この子違った。
ちょっとまともな奴がいまして、なんだてめえ、この野郎と。はいはい、
うんうん、
そうすると女性はですね、
うん、
おい、もう舌出してチューしようぜ、と。
うんうん。
仲良くしようぜ、とすごいやらしいこと言ってきます。
はいはい。
そうしますと、この、3番目、三男坊、隙を見て女の首を切り取りまして。
怖い怖い怖い怖い怖い。なんで
骨も肉も切り刻んで。
いやだ。
この女の家に、もう入り込みます、
うん。
そうしますと、お兄さんたちの先ほど切り取られた舌が吊るしてありまして、うん。
はいはい。
頭もですね、切り取られて並べてありました。
いや、怖いね。
そして、お兄さんたちの頭と舌を持ち帰りまして、
うん、
舌を頭に戻すと、まあ、口の中に差し込んだんでしょうね。
うんうんうん、
お兄さんたち生き返ってきたというお話でございます。
ってって、
はい、
ちょ待ってって、
何ですか、どうしました？
作りがさ、異次元だって。
荒い雑？
荒いし雑だし。
ああ、それはね、そんなことはございません。これが本当の妖怪でございます。
妖
怪。じゃあちょっと次は、うん、次はあれですね。あの、はいはい、ちょっとマイルドな感じで。
はい。
で、次行きますよ。
うん。
と欲しがるお化け。
と欲しがるお化け。
はい。これもカラフトアイヌに伝わる妖怪でございまして。
はい。
ある時。
うん。
老婆が一人で暮らしている家に。
うん。
夜お化けがやってきて。
うん、うん。
戸をガタガタ揺さぶり。
うん。
外して持っていきます。
はい。外して持っていくんだ。うん。
はい。まあ今で言うとドアですよね。玄関ドアをガタガタガタガタやって持っていくわけです。
はい。
で、老婆がですね、追いかけまして。そのドアを奪い返して元通り直します。
うん。
するとお化けはですね、
はい、
また再びやってきまして、
うん、
ガタガタガタガタと戸を揺すりながら、
はい、
よこせよこせと、
はあ。
そうするとおばあちゃんですね、老婆、
うん。
私はまだ子供だから何にも知らない。
うん、
何でも知ってる連中のところへ行っておくれと、言います、
うんうん。
ところが、ずっとガタガタガタガタ遠いらす音はやまなかったというお話でございます。
ギャップ激しいな。切り刻まれて舌をくっつける話から戸がガタガタ。
マイルドでしょ？
マイルドね。
さあ、本日を最後にしましょう。
はい、最後のお
話。本日の最後ですよ、いきますよ。
はいはい。
トイポくんおやし。
トイポくんおやし。
はい。最後を飾るに素晴らしい妖怪です。
ほう。
カラフトアイヌに伝わる妖怪でございまして。
うんうん。
地下のお化けを意味します。
地下？おー、珍しいね。
はい。別名、トイポクンペです。
あー、ちょっと違うね、最後の方が。
はい。トイポクンペは地下のものという意味です。
うんうんうん。
その名前の通りですね、地下に潜んでまして。
うん。
決して姿を見せないんですが。
うん。
体の一部だけ地上に出していることがあります。はい。例えばですけど、女性が、
うん。
林の中を歩いてますと、
うんうん。
行く手に突然地中から、
うん。
キノコのようなものが現れて、
うんうん。
立ったり、倒れたり、うん、立ったり、倒れたりするわけですよ。
キノコのようなものが？
はい。
はい。
その時に、女性はですね、慌てずに、着物の前をまくりまして、
うん、はあ、
お前のだけが立派じゃないぞ、私のだって負けないわと見せまして、
はい、
さあしたいんならしましょうよと、
はい、
言って、一緒にですね、こうまあだお互い陰部を見せ合って、ふわーっと楽しくやると、満足して退散します。
バーカ。
ん？どうしました？
バーカ。
いや、っていう妖怪なんです。
いや、楽しくです。これ何も妖怪らしいことしてないでしょ。
で、ちなみにこれ、トイポくんおやし。
う
女性の方に対しては男性の方が出てくるんですけども、
はい。
男性がいたら女性バージョンのトイプくん親父もいます。
A が出てくるの ?A が。
いえいえ。貝のようなものだけが。
いやいや、聞いた俺がバカだった。ごめんなさい。
アワビのようなものだけがですね。
おい。
地表、地面すれすれのところでゆらゆら踊ってるわけです。
なんなのそれ。本当に。
なんなの、いや、そういう妖怪なんだから。で、それを見た男性は、おやおや、素晴らしいと。
きっとさ、だが刺激が足りなかったんじゃないの昔の人たちは。
どうなんでしょうね。
うん、
おやおや、素晴らしい。だが、俺のだって、負けやせんぜ。やりたいなら、やっちゃうかいと言いながら、ボロンと出すと。
アホやね。
で、お互い見せ合いっこすると、まあ、満足して消えていくと。
だから、なんなの、それ。なんなの、その自己肯定感を、はい、ああ、よかったってなってんの。
というお話でございました。本日はですね、カラフトに伝わる、怪異妖怪のお話でございました。
まあ、ね、
もちとともの。
よかった。
はい。
新しいのもよかった。
理不尽のダイス。今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。